20、全員協議会を開催。市駅周辺再整備、新庁舎整備、具体化に向けた検討状況に関し、11議員が質問。議会は12月5日に、枚方市駅周辺再整備の具体化に向けた検討についてを案件とした全員協議会を開催しました。本市では平成25年に策定された市駅周辺再整備ビジョンに基づき、現在新庁舎整備を含む市駅周辺再整備の具体化に向けた取り組みを進めており、これを受け、議会でも3度の全員協議会を開催してきました。平成30年12月に開催した前回の全員協議会では、枚方市駅周辺再整備基本計画、以下再整備基本計画、および枚方市新庁舎整備基本構想、以下新庁舎基本構想の素案が示されましたが、その後、策定スケジュールが延長され、今回改めて最適な事業手法や財源確保策の案などが示されたため、理事者の説明を受け、11人の議員が質問を行いました。20-1、理事者による説明の概要。1、市駅周辺再整備の取り組みについて。概区図があります。説明。市駅周辺再整備においては、市駅周辺を5つの概区に分けた上で、現在それぞれの特性に応じ再整備の検討を進めている。1概区、旧三越枚方店を含む概区。2概区、枚方サンプラザビルを含む概区。3概区、大阪府住宅供給公社枚方団地、京阪電気鉄道株式会社枚方事務所、旧長崎屋枚方店を含む概区。4概区、現在の市庁舎を含む概区。5概区、官公庁団地を含む概区。概区の説明終わり。1、再整備基本計画について。比較検討により整理した事業手法案を示す。図があります。実現性を高める効果的な事業手法についての図。市街地再開発事業の区域。2概区、再開発施設が予定されている4街区の一部。2街区に隣接する4街区の北側と、土地区画整理事業の区域。4街区、市街地再開発事業の区域を除く。5街区。図の説明終わり。想定する最短のスケジュール案を示す。全体期間案。令和元年度から約17年。令和5年度、府民センターが5街区から3街区に移転。令和7年度、北口駅前広場整備完了、3街区。令和11年度、新庁舎プレオープン、5街区。令和12年度、南口駅前広場整備完了、2街区。令和13年度、新庁舎オープン、5街区。令和17年度、04、5街区整備完了。2、3街区のまちづくりについて、関係機関と協議調整した上で、都市計画案を作成し、令和元年10月に都市計画決定。市街地再開発事業によるまちづくりを行うため、令和元年度中に組合設立及び事業計画認可を目指す。3、新庁舎基本構想について。 新庁舎基本構想の中で検討している市駅前行政サービスの再編の取り組みについての考え方を示す。4、総概算事業費及び市負担額等について。3概区、事業手法、市街地再開発事業、事業費395億円、市負担額75億円。2概区、事業手法、市街地再開発事業、事業費116億円、市負担額56億円。4、5概区、事業手法、土地区画整理事業、事業費263億円、市負担額193億円。合計、事業費774億円、市負担額324億円。主な経費、道路や市駅前広場整備に関する費用、事業に関する補助金、新庁舎整備及び市駅前行政サービスの再編に関する経費など、市負担額の財源、基金42億円、記載112億円、私有財産有効活用88億円、一般財源82億円。中1、金額については図に基づく現時点での目安であり、今後事業手法や社会経済状況により変動。中2、1概区は民間主体による施設更新を見込むため、事業対象区域外。2、行政効果額等を踏まえた財政シミュレーションについて、令和2年度を指揮とする仮称行財政改革プラン2020に基づく財政シミュレーションを示す。20-2、全員協議会質問と答弁。行財政改革案実現性に疑問。質問。今回示された財政シミュレーションの根拠である行財政改革プランの案を見ると、福祉施策の切り捨てや人件費の大幅な削減が主な内容であり、かなり無理があるように感じる。本当にすべて実現できるのか。答弁。今後、具体的な項目ごとに課題整理や検証を十分に行った上で取り組みを進め、着実に効果を上げられるよう努める。庁舎位置を定める条例の改正時期は、質問、令和5年に北河内府民センターが移転すると想定されているが、現在の同センターの場所を市の新庁舎の位置とする条例改正をしなければ、同センターが移転する根拠にはならないと考える。条例の改正時期はいつか。答弁、想定スケジュールに基づき、丸5街区の整備が始まる前の準備期間中に手続きを行う必要があると考えている。駅前広場から公園へ、ゆとり空間の確保。質問、今回の検討案では、現在のサンプラザ1号館が移転し、高層化する懸念がある。その立地によっては、駅前広場と公園との連続によるゆとり空間の創出という以前に示されたビジョンの内容が白紙になるのではないか。答弁、駅前広場とニッペパーク岡東中央との連続した空間の確保に向け、駅前広場の配置等の検討や地権者の理解、協力に向けた意識の醸成を図る。財源として府費を確保できないのか。質問、今回の検討案では財源に府費を見込んでいないが、府費を確保できる可能性は全くないのか。なお、長期財政の見通しからは、 現状で市駅周辺再整備に着手することは困難と意見しておく。答弁、府と進めた協議において、府費については限られた予算の中、現在継続している事業に充当するため、現状では市駅周辺再整備費に充当することが難しいとされた。浸水想定地域の丸五街区、防災拠点の整備は疑問。質問、丸五街区において大規模災害時の対応拠点となる新庁舎や消防署機能の整備などを考えているというが、丸五街区は洪水ハザードマップで浸水想定地域とされている。こうした地域で防災拠点を作ることが可能なのか。答弁、丸五街区は想定浸水深が 0.5 メートルから3メートル未満の地域であり、今後の浸水対策について慎重に検討していく。コーディネーターを置き、まちづくりに統一感を。質問、丸2、丸4、丸5街区では民間活力を導入して連鎖型のまちづくりを進めるというが、統一感等も重要であるため、事業全体を調整するコーディネーターが必要ではないか。答弁、連鎖型のまちづくりに取り組む際は、常に全体の姿をイメージする必要があると認識している。先進事例等を参考に、コーディネーター役については調査・研究する。市駅周辺再整備、担当部の必要性に疑問。質問、市駅周辺再整備については、特別に部を設置し、時間と費用をかけて検討されてきたが、検討状況からは、部を設置しなくても、十分に対応が可能だったのではないか。答弁、市駅周辺等活性化推進部は、市駅周辺再整備に関する事務を、総合的・効果的に執行するため設置した。今後も、同部を中心に、事業の早期具体化に向けた検討を行う必要があると考えている。市民会館大ホール機能廃止後の暫定活用策は、質問、現市民会館大ホールは総合文化芸術センターの開館後、順次施設機能を廃止するというが、その後の暫定活用の考え方について聞く。なお、スケジュールの前倒しを含め、既成概念にとらわれない発想での取り組みを要望する。答弁、施設機能の廃止から撤去工事までの暫定活用については、施設状況や利用期間などを踏まえ、関係部署と検討していく。市民窓口の手続きのワンストップ化を。質問、丸三街区に設置するという仮称市民窓口では、特に手続きのワンストップ化の実現が重要と考えるが、どのような窓口を目指す考えなのか。なお、新技術の活用や民間活力の導入等により、コンパクトな施設での効率的な運営を要望する。答弁、転入・転出に関する主要な手続きがワンストップで可能な総合窓口とし、手続き終了までにかかる時間の短縮も目指す。ICT の進展を見据え、新庁舎をコンパクトに。質問、新庁舎の規模は平成14年度に国が策定した基準等に基づくが、ICT の進展でテレワークやオンライン手続き等の普及が予想され、よりコンパクト化すべきではないか。答弁、計画面積を現庁舎と同等の約2万8000平方メートルとしていたが、将来の人口減少や財政状況等を踏まえ、ICT の活用等による規模縮減に向け、現在約2万5000平方メートルで検討している。枚方警察署 移転建て替えの可能性の確認を。質問、市駅周辺では枚方警察署の建て替えも大きな課題である。北河内府民センターの移転後、その跡地に市庁舎ではなく同所を移転すれば早期建て替えが可能と考えるが、同所の移転の可能性などについて府と協議等をして確認したのか。答弁、平成30年9月に建て替え計画がないことを府に確認し、現在も変更がないため、その後協議等をした経過はない。